こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。3月の末のところなんですけれども、会計士業界のですね、繁忙期というものが期末決算ということになるんですが、期末決算がですね、3月末日というのが日本企業の場合は多いわけでして、で、自然に会計士業界としては4月の半ばから、まあ、最も忙しくなる時期に突入するわけです。で、まあ、その反面ですね、この時期は比較的余裕のある時期ということで、私なりに、今のうちにやっておきたいことについてですね、進めている今日この頃です。楽しい投資研究所がですね、近々皆さんにお届けしたい新たなコンテンツとしてですね、メールセミナーをですね、の新シリーズをリリースしようかなと考えておりますので、まあ興味がおありの方はですね、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいなと思います。さて、前回の楽しい投資ポッドキャストでご紹介させていただきました、山形県にお住まいの S さんからですね、なんかご返事メールをいただきましたので、早速それをご紹介させていただきたいと思います。山形県にお住まいの30代の男性の方 S さんからですね、前回、彼からお送りいただいたメッセージをご紹介申し上げたんですけれども、でそれについて、こんなメッセージで、ご返事を、いただきました。先週末は家族で湯田川温泉に行っており、帰ってきたら、庄司さんからメールが届いており、すごくびっくりしました。直接のメールをありがとうございます。私のトレードの状況につきましては、おおむね、庄司さんがポッドキャストで触れてた通りです。しかも多額の授業料払っての部分も同様です。じゃんけんで勝ち続けるということが難しいように、株式市場で勝ち続けるのはやはり至難の業です。実はかなり前から庄司さんのポッドキャスト、楽しい投資ポッドキャストを聞いており、去年の暴落時にバーゲンセールであるとか、信用取引でレバレッジを効かせてのトレードについての考察も興味深く聞かせていただいておりました。また、複利の話につきましては目から鱗でした。ただ、実行ができているかというと、それは、どうかというところです。達観した投資スタンスに投資歴2年弱の私にはなかなか到達できない境地だなと尊敬しております。自分の欲と向き合うのも非常にタフで、現状には非常に悩んでいるのです。とにかく自分の現状と目的を整理してより良い方向に向かえればなと思っています。ポッドキャスト楽しみにしていますので、頻繁に更新していただけると嬉しいです。とのメッセージをですね、いただきました。ご返事いただきました。どうもありがとうございます。このようにリスナーの方から、ご感想やですね、それに関したメッセージなどいただけますと、配信しております側、私としましてはですね、何よりもの励みになります。本当にありがとうございます。元気をいただきます。まあ、別に私自身がですね、達観しているかというと別に全然そんなことはなくてですね、やっぱり私にもその欲とかありますから、ただ、どうも自分の欲求にですね、素直に従ってばかりだとどうも損してしまいがちだなというふうに、感じておりますので、まあ、自分を殺しながらですね、とにかく、すでに成功している人たちのスタイルに学んで、それを、まあ、自分なりの工夫を加えて、なぞっているような、まあ、そんな投資スタイルをやっているということをですね、正直なところはその程度です。ただ、トレーディングについてはですね、いろいろとやはり思うわけで、あまり他の人たちのことを否定的に申し上げることは、やりたくはないんですけれども、まず第一にはですね、投資とですね、単なるトレーディング、まあ、ギャンブルとかですね、投機というものは、しっかり区別した方がいいですね、という話です。投資を通じて、一体私たち投資家が得られる最大のリターンって何だろうと言いますと、私は学びであったり、気づきだと思ってるんですね。 で、金銭面、経済的な豊かさというのは、それに付随してやってくるおまけのようなものであるというふうに、考えるのが良さそうだなというふうに思っています。お金であるとか、その資産価値の増加とか、そこを追い求めてしまうとですね、どうも考え方に不健全なところが混じり込んでしまいがちだなというふうに思っています。で、いろいろ学びはですね、重ねる、勉強する、学習するというのはとてもいいことだなと基本的に私は思ってるんですけれども、その新聞とかですね、投資雑誌などを眺めるに、さもこれがより良い投資の方法だとでも言うかのように、チャート分析とかですね、その損切りルールとかですね、急落したら半分は売れとかですね、まあそういうコメントをあちこちで見るわけなんですけれども、それはあくまでトレーダーの人たち、まあ株式市場を舞台にギャンブルを行うことを好む人たちのための、まあある種エンターテイメント的な、記事コンテンツなんだろうなというふうに、私自身は考えています。そして投資家としてはそのように考えなければならない、考えた方が絶対にいいなというふうに思うわけです。投資家という立場としてそういったことをですね、そういった考え方に触れるということはもしかしたら有害になってしまいかねない、そういう恐れもあると思うんですね。どうやら人によってはですね、その学んだ方がいいこともあるのはもちろんなんですけれども、逆に学ぶことによって、素直にそれを受け止めてしまうと逆に有害になってしまいかねない教えというものもやはり現実には存在するんだなということを、まあ折に触れてですね、感じる今日この頃の私です。まあさて、そんなこんなでですね、リスナーの方からいただいたメッセージどうもありがとうございますということなんですけれども、まあ健全にですね、楽しんでいくのが良さそうですねという感じです、というふうに私自身は感じています。おすすめしたいのはすでに成功している人たちの、言葉に触れるということですね。私自身は、ウォーレン・バフェットさんでありますとか、ピーター・リンチさんであったり、また、ちょっと立場は変わりますけれども、ジョン・ボーグルさんとかですね、チャールズ・エリスさんとか、まあいろいろ投資でですね、非常に高いレベル、非常に広い視点でですね、投資を論じている方々っていうのは海外に多いなと思うんです。逆に残念なことにはですね、日本発の優れた投資理論というものは、まあほとんどないと言って良さそうなんですね。まあそういう意味では欧米は投資の先進国、まあ先に進んでいる、人々なのかなというふうに、まあ、感じざるを得ないんですけれども、まあ、そういった投資の成功者たち、そして成功 し続けている人たちの言葉に触れる、そういった人々の考え方に触れることによって、多分投資家としていろいろな気づきを得ることができるのではないのかなと思われますので、まあ、売買のタイミングにですね、エネルギーを取られてしまうよりは、そういった人々の言葉、本にですね、触れることによって非常に大きなリターンを得られる可能性が高い、得られるようになる可能性が高いのだろうなというふうに思っております。まあ興味が終わりでですね、で時間がありましたらぜひそのような、ものに触れてみてください。効果はですね、まあ、私自身はそういった人たちの知恵や知識に触れることによって非常に大きなリターンを得られましたので、得られていますので、心からお勧めしたいと思います。さて、新聞にですね、サッカー日本代表オシム監督の言葉が紹介されていてですね、なかなか深いなぁと思われましたので、ここでご紹介したいと思います。海外から、二人の選手を呼び寄せたオシム監督。彼が監督として、海外組の選手に期待したのはこんなことだったそうです。周りの選手が思い切ってリスクを取れるようなサポートをしてほしい。これは思いますに、力のある選手がですね、 組織を引っ張っていく際の土台となる考え方だなと思うんです。これは会社組織においても同じことなんじゃないのかなと思います。組織を引っ張っていく経営トップに立つ人物がですね、その組織を健全に、引っ張って、成長させていく、その土台となる考え方というものはまさにこのことなのかな、こんな風なものなのかなというふうに思うわけです。さて、それに続いてですね、オシム監督がおっしゃっていた非常に興味を惹かれる考え方なんですけれども、彼は、サッカーをですね、プレイしていく中で、コントロールされたリスクの取り方という考え方をしているんですよね。具体的には、いつ、どこで、どんな種類のリスクを取るべきなのか、で、どんなリスクを避けるべきなのかということを、まあ、常に念頭に置いているというふうなことをおっしゃっています。これはまさに投資家としてですね、肝に銘じておきたい考え方であり言葉だなというふうに思います。まあ、投資の極意というものは、リスクコントロールにあり、というのが私自身の、まあ、個人的な、信条であり信ずるところではあるんですけれども、まあ、これを土台として私自身の投資スタイルは、構築されています。まさにオシム監督に心から共感というところですね。まあ、リスクっていうのは単なる危険というものではありません。特に投資の世界においてはリスクというものは危険というよりは不確実性という意味で用いられている言葉です。つまりリスクをコントロールするっていうのはどこにどんなリスクがあるのかをわきまえることであって、一体どこに私たち自身がどうしてもコントロール、完璧にコントロールするということができない不確実な要因がどこにあるのか、そしてそれはどんなものなのかっていうのをわきまえていないことにはですね、リスクコントロールなんてことはできないわけです。ですから、リスクをコントロールするためには、その、必要となる知識というものは、きちんとわきまえていなきゃならないし、それ相応に理解していなきゃいけませんよね、ということなんですよね。で、そのリスクをどれくらいのものを受け入れるかということなんですけれども、自分自身の投資体力に見合った不確実性を受け入れて、で、その上で、できることをやっていくということになるんですけれども、背負うリスクというものは、重すぎても軽すぎても、投資の結果、成果にはネガティブな影響をもたらしてしまいかねません。心地よいリスク水準というふうに私自身は表現しているんですけれども、心地よくリスクを取る、その姿勢が、とても大切になってくると思うんですね。どの程度のリスクが心地よいかというのは、やはり投資家一人一人によっておのずと異なってくるわけで、で、自分自身の体で感じるしかないわけです。ただ、自分自身がどれだけの資金を投資に向かわせることができて、で、どれだけの時間をその投資に注ぎ込むことができるか、それはやはり一人一人違うわけで、それゆえに一人一人の心地よく感じるリスク水準というのは違ってくるわけです。ですから、どれだけ健全に投資を実践するかというのは、その土台として、その前提として、自分自身を、投資家としての自分自身を深く理解することが不可欠な、要素なのかなと思ったりもするわけです。で、心地よく、そして楽しく投資を実践してさえいればですね、結果は後からついてくるというのが、私自身の、まあ、それほど長くはない投資経験を通じてですね、また実感としてですね、感じ取ることのできた、体得することのできた一つの結論です。まあ、こういったことをですね、サッカーの世界でも、まあ、トップレベルの、監督がおっしゃっているものは、おっしゃっていることと通じるのは面白いものだなということで、こんなお話をさせていただきました。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、Yahoo や Google などで楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。 友の会の会員の皆様には、不定期にではありますが、楽しい投資ニュースレターというものを配信しております。テーマは、投資の感性を高めるです。楽しい投資友の会の入会金、年会費は無料です。コストは一切かかりません。入会手続きは、楽しい投資研究所のホームページから、まあ、2分もかからず、できます。興味がおありの方は、ぜひどうぞ。楽しい投資ポッドキャストはですね、メールマガジン、聞くメールマガジン、楽しい投資ポッドキャストというものと連動しておりまして、ポッドキャストが更新される都度、そのメールマガジンは、配信されております。そのメールマガジンにおいては、このポッドキャストで取り上げるテーマを、簡潔にですね、表現して、まあ、今回はこんなテーマを取り上げますよということをですね、ちょっと私自身の個人の、まあ、近況報告と一緒に、お知らせしております。まあ、聞き逃したくないとかですね、ぜひ更新されたその都度、そのタイミングでポッドキャスト聞きたいよという方は、ぜひこちらからも、こちらにも登録してみてください。楽しい投資研究所のホームページから、簡単にご登録いただけます。興味がおありの方は、ぜひこちらもどうぞ。楽しい投資ポッドキャスト、今回はいかがでしたでしょうか。また皆さんからのメッセージなどお寄せいただけましたら、すべて、心を込めてありがたく読ませていただいております。まあ、これからもお待ちしております。ぜひ、こんなテーマを取り上げてほしいなとかですね、こんなことに興味ありますよ、持ってますよというようなことをですね、ぜひお知らせください。積極的に取り上げさせていただきたいなと思っております。では、楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。